はい。
はいはい。
ということで、岸本会でございます。
はい、お願いします。
今回はですね、またちょっと、かなり、初期の、
うん、
今年の初期の、お便りを、また掘り返して、読みしたいと、思っております、
はい。お願いします。
じゃあ行きます。
はい。
トシボーイズのお二方、林さんの奥方様、はじめまして。オカルトネーム、エンラエンラと申します。
え、エンラエンラじゃん。
妖怪の名前に。エンラエンラ、前も一回読んでると思うけどね。
煙のね。
うん。コロナ禍のステイホーム期間中に一気にオカルトファンになった新参者ですが、よろしくお願いいたします。
新参者はないです。僕だけは子さんです。
さて、今回、トシボーイズのお二方、
はい、
特に岸本さんに感謝のお礼を申し上げたく、初めてメールさせていただきた次第ですと。
うん、
ここ数ヶ月、夢見の悪い日が続いており、うん、遊園地で歴代のペニーワイズに襲われたり、廃墟でシャドーマンの忍者走りをカメラに収めるなど、寝ても疲れが取れない日々でした。
変な夢。
それが先日、ある夢をきっかけに怖い夢を見ることがなくなりました。
うん、
その夢は薄暗い心霊スポットでトシボーイズのお二方がロケをしていました。
ほう。
そこに全身が真っ黒の人影、かっこ顔も見えないくらいでしたが長い黒髪の女性だと思います、
うん、
が急に現れ岸本さんに取り付こうと襲いかかってきたんです。
まさ夢じゃない。
ですが、人影女は岸本さんにぶつかったように跳ね返り倒れました、
うん、
みんながえと人影を見下ろす中、
うん、
林さんがもしかして岸本さんのパワーが満ちすぎて入り込める隙間がなかったんじゃないですかと言いました。
どういうこと？
すると岸本さんはえマジでじゃあさーと再び襲いかかってきた人影女に強烈なヘッドバットを繰り出したのです。
ヘッドバット？
あまりの衝撃に気絶した人影女を見て岸本さんは聞いたじゃーん笑いながら走って逃げ出しました、うん、林さんはええ嘘でしょと混乱しながらも同じように逃げ、うん、車に乗り込み爆笑する岸本さんの運転で廃墟から脱出するというものでした、うん、
何それ。
起床後さすがに連続で視聴しすぎて頭がおかしくなったかと思いましたがそれ以降怖い夢どころか夢も見ないほどぐっすり眠れるようになりました、これはきっと何か悪いものに疲れていた私に先祖や守護霊がトシボーイズの姿を借りて助けてくれたのだと思いますが、うん、姿を貸してくれたトシボーイズのお二方にお礼を申し上げます、
うん、
この度はありがとうございました、はい、私はお化けや怖い話は苦手なのですが妖怪は図鑑を何冊も集めるほど好きで、
だからか、
怖くない不思議な話や逆に人怖な話はいくつかありますのでまたメールを送らせていただきますということでいただきました。
ありがとうございます。だからエンラエンラなんですね。
ね、好きみたいですね、うん、妖怪、
はい、僕も好きです。
これちょっとね、まあ、あの内容結構まあめちゃくちゃではあるんですけど、うん、あの僕らすごい人の夢に出てるみたいで。
そうっすね、
ものすっごい多いんですよ、つぶやきもそうですし、はい、
まあ、寝る寸前まで見てくれているからですかね。
なんかね、そうそう、寝落ちする感じでよく聞かれてるっていうのはよく聞く、
う
ん
う
ん、
そうそう、
だし、なんか、なんかやりながら聞いてるとかっていうので、うん、結構無意識下に働きかけてるのかなっていうのありますよね、う
ん。岸本さんの声で寝て、俺のキンキン声で起きるって言うてるもんな。ありましたよ ね、
なんかね。急にお前が大声出すからな。
うん、出すからっていうのがありましたよね。
そうそう、複雑ですけどね、うん、あの、俺の回でよく眠くなるっていうのもあるから。まあまあまあ。う
ん、安心できる。
でもこれちょっと面白いなと思ったのは、それをきっかけに、
うん、
その現実世界の、
うん、
睡眠にすごい影響を与えてる感じっていうのがあるんだと思って、うん、
はいはい、
夢で現実世界の睡眠が良くなるとか、うん、悪くなるとかってあんのかなと思ってね。
まあ例えなんですけど、
うん、
貞子あったじゃない、リングね、
リング貞子、
うん、はい、1999年でしたっけ、
うんうんうん、
最初がね、うん、そのリング以降、髪が長い白いワンピースの女性を見るようになるんですよ、
うんうん、だ
それ以前は見てないんですね。
あの目撃情報とかそういうのが少なかったってことだよね。
ないんですよ、
う
ん、じゃあなぜ見るようになったかというと、うん、皆さんの大ヒットした映画のリングの貞子が頭にこべりついていて、うん、何か怖い体験とか、あ、ここの先幽霊出そうだなっていう時に原始で見せちゃうんですよ、うん、そういう風に、
うんうん、
見えちゃう、
まあ、思い込みやすくなってるというか、まあ、
怖いものというもののビジュアルがもう貞子になっちゃうからなんですよ、うん、それとは逆に、
うん、
その夢の中に僕らが出てきて、うん、女性をヘッドバットして岸本さんがね、
うんうん、
でその、
まあ、ちょっと
怖くなくなったっていうのが頭につけば、
うんうん、
要は霊とか、うんうん、例えばさっき言ったようなペニーワイズが出てくるみたいなのがあったけれども、そうそう、
歴代のペニーワイズが出てくるっ
つって、うん、そういったものが多分怖くなくなったんでしょうね。
うん、
心霊とか霊っていうものが、ね、あ、岸本さんのヘッドパッド一発ぐらいで
ちょっと笑けるぐらいの感じになったんだ、
除霊できるようなもんなんだということで、怖さがなくなったから僕はその安眠できるようになったんじゃないかなと思う。だから
お、それは面白いね。
そう、思考を、うん、まあ、考え方次第なんじゃないかなって、うん、
トラウマとかの上塗りみたいな感じなのかな、うん、記憶を。僕も
だからペニーワイズ一緒でむちゃくちゃ怖いんですよ、ピエロが。ちっちゃい頃に。
イット昔見たっていうので、うん、そう。
イット見てもう怖くなっちゃって。
へー。
で、1は見てるんだけど、2見られなかったの、怖すぎて。
うんうん、
で、新しいイットが出たじゃない、
うん。あれ、ね、最近の、
うん。そうそう。リメイクされて。で、今、
うん、
もう、年も年やし、うん、今見たら、もしかしたらこのトラウマみたいなのもなくなるんじゃないかなと思って。
まあまあね、うん、もう慣れてきてる部分あるからね、怖いの。
マクドナルドのドナルドですら怖かったから、
あれはでもね、怖いよ。
まあ怖いですけどね。
わかるわ。
そんぐらい苦手だったのが、
うん、
ペニーワイズがね、怖いで、ピエロ怖かったけど、
はいはいはい、
その、見直してみるんですよ。
うん、
古い方の、イットの1、2を。
うん。まあ、ちょっと微妙にデザインも違うけどね。うん、
そうですね、
うんうん。
さほど怖くないのね、今見るとね。あ、そう。なんかコメディチックじゃないあれって、
うんうん
うんうん、ちょっと笑かしに来るとこもあるから、うん、あ、こんなものに俺は怖がってたんだって思ったら、それからピエロ全く怖くなくなったんですよ俺。トラウマのだから元ネタみたいなものが怖くなくなったことでピエロ自体も全然怖くなくなって、はいはいはい、今ではもう全然ピエロとハイタッチできますよ。
で、一人対抗催眠みたいな感じよね。
そうですね。
自分のトラウマの根源に、
うん、そうそう、
アクセスして、
そう。
なくすみたいな。
しかも、イットの2面白くないし。
確かに。うん。
クモンのやつね。
まあまあ、そうだね。
それを見て、僕は、
つまらーんって思ったんだ。
ピエロって、思んないし、怖くないんだなって思ったんですよ。
なるほどね。ああ、でもこれマジでそうかもな。う
ん、それと同じじゃないかなって思う。
だとしたら、なんかうまくやれば、うん、そういうなんかね、
うん、
トラウマとかも自力で消すことできるのかもね、
うん、だから言いますもんね、トラウマなくすときに、
うん、
トラウマになった時のことを思い出してみましょうっていうのって結構あるじゃない
ですか。ああ、まあそうだね、うん、治療であるよね、カウンセリングとかでね。
そもそもそのルーツ、怖いトラウマのルーツって、うん、ルーツね、実はそんな大したことないんじゃないですかっていうのを思い出してみると大したことないことが多いと、
うん、大体幼少期のことだしね。そう
そ
う
そ
う、
だからそれが起きてるんじゃない、霊って別に怖くない、ヘッドバット一発なんやっていう、
うんうん、なるほどな、うん、
だから、悪夢を見なくなったんじゃないかなって思う、うん、聞きながら思った。
確かに、ね、
うん、
面白いなと思ったんですよねこれ。
あ、ピエール全然怖くないから、
はいはい、
うん、
いや生きなくていいから
別に。俺全然怖ないねピエール
別に。
俺ピエロ、うん、あの出会い頭おったらボコボコにしたんねん怖ないから。
ピエロの方が怖いそれ。
おいや、もうほんまに震えて眠れピエロは。
いや、あと満金で反撃されると思うから、さらなるトラウマを植え付けられ
る、ね、実は一番の、ね、実力者がピエロっていう話ありますしね、うん、サーカスさんでね、
はい、ということで、はいはい、面白かったです、ありがとうございました。面白かった
、ありがとうございます、
はい、じゃあこれもねちょっと面白いやつです、はい、いきます。岸本さん、安弘さん、奥様こんばんは。
なんで
いつも YouTube、ポッドキャスト楽しみにさせていただいております。
岸本康弘やと思ってる俺。
いやいや、分けてるよ、ちゃんと。うん、おじゃる丸と申します。
あ、はいはい、おじゃる丸さん。
私の彼女は見える体質でして、その彼女の不思議な体験談をお話しします。
はい、
あまりにも謎が多いため、お二人の考察をお聞きしたく存じます。
うん、
彼女が小学1年生の頃、うん、長野の実家に住んでいた時の話です。
はい、
当時子供部屋にベッドが2つありました、うん、1つは長男、もう1つは次男のベッドで、彼女はその日の気分でどっちのベッドで寝るか選んでいたそうです、うん、その現象が起きるのは決まって次男のベッドで一緒に寝ていた時です、うん、毎回深夜2時ごろ彼女だけがふと目を覚まします。すると長男のベッド括弧隣のベッドの下からずりずり畳の這いずる音がするそうです、うん、彼女がゆっくりそちらを見ると長男のベッドの下から傷だらけの女の手が伸びてきていました。
怖
っ。不思議と当時の彼女は怖いという気持ちがなかったそうです、その手はベッドの下からどんどん這い出ていき、あとちょっとで女の顔が見えそうなところで彼女から見つけたと声をかけていたそうです、
うん、
すると女はその声を聞いてか後ずさりしてベッドの下へ戻っていくそうです、
うん、
ここで不思議なのがそれは彼女本人の意思ではなく自然と口から見つけたと言ってしまうとのこと、
うん、
この現象は次男のベッドで寝ていた2ヶ月間毎回起こっていたそうです、
うん、
そしてまた深夜の2時毎度のように長男のベッドの下から女の手が見えました、
うん、
彼女はどうせまたギリギリのところで見つけたと言えばいいんでしょと余裕をかましていたのですが、その日はいつもと違いました、
うん、
なんと彼女は金縛りにあってしまい口が動かせなくなっていたのです。その間もベッドの下の女はずりずりと這い出ていきます、
うん、
傷だらけの手下を向いたまま頭が出てきました。そして女が顔をガバッと上げました。その見た目は髪型は江戸時代の女性がよく言っている日本髪というのでしょうか、うんうん、舞妓さんの髪型に近く、はい、綺麗なかんざしをつけていて顔は傷だらけで目は真っ黒、
うん、
歯をむき出しにして笑っており、
うん、
お歯黒が取れかけたようなすさんだ歯の色をしていたそうです。着物は青っぽく綺麗で刺繍のようなものもしてあったそうです、
うん、
女の目は真っ黒ですが確かにこちらを見て笑っており手を伸ばしてきたのです。この時さすがに彼女もあこれは怖いと思ったそうです。そして女の手はどんどん近づいていきあとちょっとで触れられるところまで迫ってきた時、その瞬間一緒に寝ていた次男がものすごい勢いでベッドから立ち上がり見つけたと大声で叫んだそうです。
うん、
あまりに大きい声だったため長男や親も起きてえ何何と家族全員が子供部屋へ駆けつけたそうです、
うん、
その間に彼女の金縛りも解け女の姿も消えてしまいました、
うん、
後日次男に当時の話を聞くと何も覚えていないとのことでした。あの時の次男はまるでダンサーのように仰向けで寝た姿勢から90度一瞬で立ち上がったそうです。まるで何かに引っ張られたかのようでした
、うん、
あの女は何者だったのか、なぜ自然と口から見つけたと声が出てきたのか、
うん、
謎は多いですが私なりに調べたところお歯黒べったりという妖怪に似ているのかなとも思いました、うん、岸本さん、安弘さん、奥様、ぜひご意見をお聞かせください。
身内これ
の、追伸鬼ガールイベントではサインしてくださりありがとうございました。彼女の体験談のお便りをお送りしますという約束はこれで果たしました。それでは、はいはい、ということでいただきました
ありがとうございます。
ね、ちょっと時間経ちましたけども、
うん、
結構あのがっつりした、うんまあ、怪談というか心霊話、
いやすげえ面白いっす
すね、
うん、いい話だな。なぜ寝かしたこれ、
え
こんな面白いのに。
いやいや、そういうこともあるよね。
そういうこともあるよね。
タイミングがいろいろあるんでね。
確かにさ、うん、むちゃくちゃうまいさ、レトルトカレーってさ、
うん、
いつ食おう、いつ食おうって思ってて、ずっと残してる時あるよね。
これめちゃくちゃある。
あるよね。
ホテルのやつとか。
うん、いいカレーだ、
これ。800円くらいするやつとか。
そうそうそう、あるある。
寝かしてるわ、確かに。
それだわ。
うん。
それです。
これ俺も面白いなと思って。
面白いよね、
単純に心霊体験として怖いっていうのはもちろんなんだけど、うん、やっぱこの見つけたっていうのを自動的に言わされるっていう感じ、
うん、
っていうのがなんか新鮮だし、
うん、
あとやっぱりその自分がやばい時に次男が代わりに言ったみたいな、
うん、
ところもなんか変な話だなと思ったしね。
見つかったらなぜ消えるんだろうっていうとこから考えていきます、うん、じゃあ
そうだね、
うん、
まあその
おはぐ
ろ何かを訴えたい感じで出てる気はするよね、うんうん、だ毎回出てくるし、うんね、同じシチュエーションで出てくるし、
ズタボロっていうのも気になるし、だからどっかから逃げてて、
うんうん、傷だらけだしね、
で傷だらけで、うん、もうほんまに命尽きるぐらいの感じでどっかから逃げてて、はいはい、でそれで見つけたって言われた瞬間に命耐えたとか、
うんうんうん、
っていう、まあ、人生があったとしましょうよ、
うんうんうん、
その人のね、
うん、
だとしたら見つけたっていうところで、
うん、
助かったんじゃなくてその人の人生を終わらせてあげたみたいな、その言葉がタイミングで人生がなくなった、ついえたからっていう、
しかしだからそれさ、どっかから逃げ出してて、
そうそうそう、
それ拷問みたいなことを受けてたとして、うん、でもう命からから逃げたんだけど、うん、最後もうどうにか逃げたと思った時に、
うんうん、
悪いやつに見つけたって言われたら絶望して死ぬみたいな、
で消えるみたいな
タイミング、
同じこと言うとらんけ俺と
面白いねそれ、
俺と同じこと言うとらんけ今いや起きたみんな、
わかりやすくした、
うん、岸本さんの綺麗な声寝て今起きた俺のガラガラ声で
これでも時代、江戸時代とかってことなのかな、
うん、見たいっすよね、
時代背景、
おはぐろですからね、まあ、おはぐろなんて前からやってますけど、まあまあおはぐろね、あ
のおはぐろべったりでしょ、
結婚した人っていうのね、うん、おはぐろをつけて私はもうあの相手がいますからねって意味でつけますけれども、
これなんかでもなんで今の時代に、うん、まあ、見えるからかこの子が、
うん、まあね、しかもその弟側のとこに寝てないと見られないですもんね、長男側のところのベッドの下から出てくるとい う,
そ, う,
そ, う、なんかそれもなんかね、
うーん、うん、そうだね、
うん、ね、でどうしてそのベッドから出てくるんだとかね、いろいろ思うけど、でもわからないもんねそこら辺はね、
うーん、
だから見つけたで消えるっていうところぐらいしか僕らはその妄想で話せないから、
でもこれさ、もしだけど、うん、見つけたをやんなかった場合、
うん、
襲われたりすんのかね、
逃げるんじゃないそのまま、
だってうーんそっか、
うん、
なんだろうねこれ、
しかもその
ずっと続くのかな、
兄弟で持ってやってるわけじゃん、見つけたって別でね、うん、自分が言わなくても、
うん、
ビーンって立ち上がってとか、
うん、
だからもともと実はその
エクソシストみたいな感じだ、
家柄というか前世みたいなのが、うん、その女性と実は関わり合いがあるとかね、
うん、
うん、もともと実は役人だったとか、
うん、
その兄弟が、
うんうん
うん、で見つけたのがその兄弟の前世でもってその女性と繋がっていたとかね
じゃあ前世のやつを自動的にやってるってことね、
う
ん、
そうそうそうそう、
本人の意思とは、うん、すげえ偶然なのそれ
いや偶然というか必然で、だからこそその女性が来たみたいな、あ、なるほど
ね、それだから、うん、そっか、そういうことね、そっちありきなんだ、
そうそうそうそうそう、
あ、
うん、
なるほど、
からとかじゃなくって、
うんうんうん、
うん、とかね、
じゃあその前世の業みたいのを今背負っちゃってるのがこっち側と、
うん
うん、とそういうなんかね関係してるのかもという話でございました、はい、あとじゃあねこれいこうかな、岸本さん、林さん、林さんの奥様、いつも楽しく拝見拝聴しております、はい、オカルトネーム長レリと申します、
長レリさん、
うん、去年の末頃メールの送信とお二人の撮影が重ね、偶然とはいえ読んでいただけて年甲斐もなく喜んでしまいました、お察しの通り私も数多の現象に遭遇しています、
うん、
しかしそれをどうにも怖く語れません、
はい、
今回はその理由についてお話ししようと思いますと、
ほうほう、
私が生まれ育ったのは小さな社宅でした、生まれたばかりから今に至るまで私が幽霊と呼ばれる存在と親密になったのはおそらくこの世紀が原因なのだと思います、
うん、
この家では私だけではなく一家全員が頻繁に心霊体験をしており、夕食を囲みながらこの前こんなことがあってさ、そういえばあの影まだいるよねと話すほど日常として捉えておりました、
すご
っ、ラップ音や軽いポルターガイストは日常茶飯事で、私はよく寝ている時に壁から伸びてくる数本の腕に手や足を引っ張られていました。
おもろ。
簡単に物件の説明をすると、長方形の中に簡易的な仕切りを作って3部屋と、水場を設けた 2LDK で、部屋といっても玄関から一番奥の部屋まで1本でつながっているので、廊下の片側にスペースが設けられているという形です。うんうん、この玄関から一番奥の部屋にあるベランダまでの直線が鬼門、裏鬼門とピタリと重なり、鬼門である玄関の隣に水場が集中していました、
うん、
風水的にはかなり危険らしいのだと後々知ったのですが、建築士はあまり気にしなかったようです。そもそもこの土地は社宅が建つ前に近所の葬儀場の倉庫が建てられていたので、そんなことを気にする場所ではないのかもしれません。あるいはもっと遡ればそこには川が流れていて戦時中はご遺体を流す場所だったこともあります、土地を詳しく調べて過去にたどり着いたわけではありません。この社宅を建てたのは祖父と父なので初めから全て知っていたのです。私の誕生記念にと祖父が土地を買い、当時不動産業をしていた父が友人に設計を依頼して建てた家、それがこの社宅です。果たして私は祝われていたのか呪われていたのか、祖父も父も早くに病死をし、設計してくれた友人が誰かわからない今となっては問いただすあてもありません、祖父が亡くなったと同時に会社は倒産し、社宅であるこの物件も売りに出されました、私は祖父の家を継いで引っ越しているのですが、あの物件は現存しており、先日どっかの会社が購入したと風の噂で聞きました、何も起こってないことをただ願うばかりですということでいただきました。
おい、
だから誕生記念に建てられた曰く付き物件みたいな感じで書いてますね、
で今も現存して別のとこが、
誰かが買って
るんだ、
会社が買ったってことか。これだからなんか霊道みたいなものとかも中に入っちゃってる感じってことだよね、
そうっすね、
鬼門裏鬼門もあるし、これ風水的にかなり危険みたいなのって建築士とかって気にすんのかね。
いや風水は分からんな、僕建築でしたけど、風水は勉強してないからね当然。
でもさ、なんか、それこそ本買えばすぐ分かるようなものじゃん、風水でこういうのダメとかって、
そうね。
でもそういうのって建築士の人って全く無視すんのかな。
いやそんな、いや普通に、太陽の動きがあるから、どっち側に窓みたいなのありますけど、どっち側玄関みたいなのありますけど、
それは住みやすさとかだよね。
風水勉強するなんて聞いたことないよ。
なんかさ、入る人がさ、気にすることあるじゃん。
あ、それはありますよ。その通りに作るのはあるけれど。
っていうことは、それを気にする人がいるってことは、それに合わせた方が売れやすいとかあんのかなと思って。
いやー聞いたことないなあ。まあ僕がその勉強してるだけでついてないから、建築の
仕事にね、まあ実地でねやってるわけじゃないから、
やってるわけじゃないから分かんない、もしかしたらあんのかもしれないけど、聞いたことないし、うちも建築やってたからね、それこそ、そんな話でも聞いたことないな
あ。いやそれこそさ、そのこの元をたどっていけばさ、葬儀場の倉庫とか、あとそう戦時中のご遺体を流す場所みたいなところに家を建てるってこと自体が、なんかあんまり立地として良くなさそうな気しちゃうけどね。
まあね、そうっすけどね。川っていうかそもそも水場に
建てて、近いところって地盤がさ良くなさそうだし、
地盤もそうですし、そのあの世とこの世の境目っていうから川っていうのが、あんまりその川を昔川があったとか、その上にあんまり建てちゃダメっていうね、まあ、その地盤の関係もあるけどね、だからあの世とこの世の境目の上に家を建てちゃダメみたいな、
井戸ですらダメっていうじゃない。
そう
で考えると、だからなんかでもさ、それもあれじゃん、言ったらさ、なんていうか科学的根拠じゃないわけじゃん。だから気にしないのかな、昔の人はしたのかな、
してたろうけど、今の人はしないんじゃない。だってで
分かんないもんね、
関係なくごし、あの土砂崩れ禁止地域に実家立ってるしね。
そうなんだ、
山だから。
だ
から地震とか大雨降ったらむちゃくちゃ山の、土砂みたいなんが家まで来るもんね。
まあそうよね、
こんなとこに建てちゃったから、てっぺんだから山の。
いやだからあれよね、なんか儲けるっていうところにやっぱりどんどんシフトしていくじゃん、
まあね、
その資本主義になってるから、ってことはやっぱりそう無茶してるところも結構あるんだろうなとは思いますけどね。
そりゃあるでしょうね、お墓の上建てたりとか、全然あるし、移動させてね、ラブホテルとかそうですしね。
ね、安いから。なんか調べたら結構そういうとこだってよく聞くからな、
あるある。あの大阪のさ、それこそもう江戸時代からか、その前ぐらいから、ここは 心霊スポットって言い方してないけど、うん、肝試しスポットみたいな言われてるとこあるんです
よ。視聴者ねえか。
いや、本当にもう、言われてるとこあるんですよ。肝試しするならここだよね。霊、うん、見えるんだよな、ここって当時から言われてる場所があるんですよ。
うん、
ほんで、その絵も残ってるんですよ。
ほう。
あの、肝試しするなら、ここだよね、みたいなとか。
うん、おすすめですよ、
ね。そう、絵も残ってるんですよ。ここ行ったら霊会えるぞ、みたいな。
ほう。
そこに今、うん、工場建ってるんですけど、
うん、
その工場めちゃくちゃ霊出るからね。
へー。
うん。大阪のある場所。
それはもう、工場の人たちも分かった上で
やってるんじゃないの？だって、
そんな有名なら。
一回聞き行ったんですけど、うん、工場の人に取材し行ったんですけど、うん、全く取り合ってもらえなくて、当然ですけど、
ね、まあまあね、うん、言ってメリットないからね。う
ん、ここ、めちゃめちゃ人埋まってんの。知ってます？知らないよ。で終わりました。
まあそうだもんね。あっちは間違ってないと思うけど。う
ん、まあちょっと話聞きましたけど、それはまた今度話しますけど、うん。はいはいはい、うん、
そうっすか。
工場の話ね。
今
思い出したわ。
よかったね。
工場の話あったわ、そういや。あんな取材してさ。
そういうのあるよな、たまに。
お金もかけてさ。
ああってなると。
時間も使ったのにさ。
うん。
一回話したぐらい忘れてるわ。
ああ、よかったね。誘発。
今思い出した。そうそうそう。
されたね。
大阪の工場の話ね。
うん。
あ、工場じゃねえか、倉庫か。
うん。
倉庫の話だ。うん。
まあ、ここもね、その今、物件で会社入ってるってことなんで、うん、もしかしたらいつか当たるかもしれないね、
そうっすね、
場所わかんないけどね、
ね、う
ん、
気をつけてほしいですよね、まあ、近かったら取材したいしな、ここ、例出るんでっか、
まあ、場所、場所ね、まあ、よければ、じゃあ、場所をもうなんか送っていただければ、もしかしたら行くかもしれない
って感じ、面白いからね、話ね、
はい、って感じですかね、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
結構あるんですよ、掘り出し物。
なんかその今も残ってるとか、
うん、
住所ちょっと書いてほしいな。晒しはしないから。
あ、だから
取材行けるしね。そ
うそうそう、あのこれは読まないでくださいとかって言って、うん、あの写真つけてくれる方とか結構いるんでね。そういうの OK な、俺らだけになら OK とかっていう人だったら、
う
ん、まあちょっと詳しくむしろ、ね、
そうそう
聞きたいってことが多いので。
俺結構。連絡送り返して取材しに行ってるから
ね、そこからスタートすること結構あるからね、う
ん、なんで、うん、あの全然サインするし
、うん、うち18万人登録者いるし、
うん、そうそうそう、天狗なんで、うん、全然天狗のサイン欲しいでしょ
はい、ということなんでね、はい、ぜひまあ皆さん送るとき、まあ よければですけどね、あくまで
本当によければです、は
い、っていう感じでございます、はい、じゃあ終わりたいと思います、はい、ありがとうございました。